南ズム朗読の館。
はい、月のコーナー1週目は朗読の館、気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーなんですけれどもね、今日は7月22日から24日まで、まあ恒例フジロックが開かれますよね。うん、新潟のね、苗場スキー場にいろんなアーティストが集結するというね。あ、そうそう、さっきも話しましたが、何年か前に中川五郎さん、その会場に、食堂みたいなスペースが、一応ライブ会場、ほら、大中小とあったり、それから食堂みたいなスペースもその中にあるんですけれども、そのライブスペースで、ライブしたっておっしゃってました。ああ、そうなんだ、食堂みたいなところでもライブするんだと思ってたら、なんと、ね、五郎さんがライブした日は大雨で、その食堂もなんか、ちょっと屋根があるけれども、なかなか雨には弱かったらしくって、その電気系のね、ものって、やっぱ雨大敵じゃないですか。で、ひどい目にあったという、そういう話も聞いたんですけれども、まあそんな、晴れることを祈るのみのフジロックですけれども、なんと、レッチリ来るんですね。はい。うん。レッチリ、略称 RHCP と呼ばれているところもあるらしいよ。あと、レッドチリ、ね、ペッパーズなんですけれども、アメリカの合衆国カリフォルニア州出身のロックバンドと、2012年にロックの殿堂入りしている、すごいバンドでありますけれども、2016年、今現在、オリジナルアルバムは10枚、ベストアルバムを2枚発表しているバンドです。ボーカルはアンソニー・キーリスで、ベースがマイケル・フリー、バルザリー、それからドラム、チャド・スミスね。で、ギターはですよ、ヒレル・スロバックという人が1983年以前は、ずっと結成メンバーとしてやってたんですけれども、この、ヒレル、ね、ハイレルと呼んでいいかもしれないんですけれども、ヒレル・スロバックが1988年に、ヘロイン摂取過多により死亡という、そういう、ことになってしまったので、ギター、ヒレルの穴は埋められないんだというような感じで、ギターはそれからレッチリは何度も変わっているみたいですけれども、そのレッドチリペッパーズが来るんです。はい。なので今日は、レッチリのナンバーをちょっと、歌詞紹介してしまおうかなとちょっと思っているんですけれども、まず、ダニーカリフォルニアという曲が私お気に入りなんですね。それなので、そのダニーカリフォルニアの歌詞を読んでいます。生まれはミシシッピ、パパは警官でママはヒッピー。彼女はアラバマでハンマーを振り、道を開くため代償を払う。彼女は貧しさ以外を知らなくて、お前ら一味は俺をどこに連れてこうってんだ。黒いバンダナ、甘いルイジアナ、銀行強盗するのはインディアナ。彼女はランナー、反逆者でスタンナー、とびきりの美人。彼女はいつも言うさ、ベイビー、これからどうする。熱くなった45口径の重心を見下ろして、そこにもまた生きるための道。カリフォルニアよ、安らかに眠れ、そして解き放て。カリフォルニアよ、笑ってくれ。彼女は俺の司祭で、俺もお前の司祭さ。愛しの彼女はラバーでファイター。少し明るくなった時に気づくべきだった。ダニー・カリフォルニアみたいな名前で、日は明けゆき、お前の死を嘆いた。少し玉を込めて、彼女はまた誰かの命を奪う。死ぬまで愛しているさ。カリフォルニアよ、安らかに眠れ、そして解き放て。カリフォルニアよ、笑ってくれ。彼女は俺の司祭で、俺もお前の司祭さ。誰かお前の別の一面を知ってたか？誰が死の証明をできるんだ？確かなのはお前にお別れを言うことで、それが悲しすぎるんだ。才能のあるアニメーターがフェーダーを押す。一つは今のため。他の11個は後のため。ミネソタには償えず。ノースダゴダの男は分け前のために撃った。バズランドで最後を迎えて笑う時も少し心が痛むよ。 随分早く去ってしまった。カリフォルニアよ安らかに眠れ、そして解き放て。カリフォルニアよ笑ってくれ。彼女は俺の司祭で、俺もお前の司祭さ。カリフォルニアよ安らかに眠れ、そして解き放て。カリフォルニアよ笑ってくれ。彼女は俺の司祭で、俺もお前の司祭さ。はい、では聞いてください。レッチリでダニー・カリフォルニア。はい、映画に行こうのコーナーです。なんだか今日はハードロックな日になっていますけれども、はいはいはい、南谷はですね、6月の26日まで横浜の赤レンガ倉庫にて、日輪の翼というね野外劇に出演しておりました。はい、この野外劇ですね、まあ野外っていうことで本当本当に壮大なスケール、まあ野外に、そうですね、長さ6メートルぐらいはあるかな、デコレーショントラックを設置して、でその横にはスピーカーを小型トラックに乗せ、そしてその野外トラックのステージにはドラムセットが置かれ、膨大な、量のアンプが、ギターアンプ、ベースアンプとね、あとまあバイオリンのちょっとアンプだったりね、そこに、ミュージシャンが設置され、そしてなんとその、小型トラック、今話しましたの覚えてますか、大きなトラックの横に小型トラックが2つあったんです。その横にクレーン車があって、でそこからそうですね、どう言ったらいいのか、空中芸の布が、クレーン車の首を伸ばした先っちょから布がバーって垂れていて、そこでくるくる、よくそうですね、ダイハツなんとか、アレグリアとかいうので、空中パフォーマーが布でくるくる回っている芸あるじゃないですか。その芸人さんたちと、それから、もう一つのトラックの近くにはポールダンスのポールが立っていて、そこでもくるくるポールに絡まって回るダンサーさんたち、そんな中で芝居をしていたんですね。そのダンサーさんたちは、まあ、20代の屈強な肉体を持った若者たち で、その人たちが、私が、少女椿、ね、映画少女椿、もう5月の終わりぐらいに公開になりましたけど、を見たって言ったら異常に興奮しておりまして、彼女たちの中であの極彩色の映画は大評判だったらしくて、さすが朝子さんはもう少女椿を見ているって言ってすごく褒められたので、ここにご報告しておきます。さて、そんなこんなで今日の映画に行こうですは、行こうではですよ、私7月1日公開の、これも私の趣味にぴったりの映画なんですけれども、ティム・バートン監督の不思議の国のアリスね、不思議の国のアリスを元に描いた大ヒットファンタジー、アリス・イン・ワンダーランド、ね、これがいいよっていうのを、お知らせしたくて、お話しします。ちょっと、まあもちろん私ジョニー・ディップも大好きなんですけれども、ティム・バートン監督の奥さん、これがまた可愛らしいんですね。いい役でいつもいろいろな場面で登場するんですが、あの方どのくらいの身長なんでしょうね。いつもちっちゃくて、アリス、この間の、前編の第1の、アリス・イン・ワンダーランドでですわね、あれに出てたんですよ。トランプの国の女王で、意地悪の方の女王になってたんですけれども、すごくヘレン・ボナム・カーターさん、なかなかいい味を出していると思うんですけれども、その、アリス・イン・ワンダーランドが、7月1日から公開になってます。それでね、ジョニー・ディップのほか、アン・ハザウェイとか、ね、それから、ミア・ワシュー・コスカ、ね、いろいろな人が出ているし、それからもちろん、ティム・バートン、プロデューサーとして参加しているし、それで、2016年、今年の1月に亡くなってしまったイギリスの名優のアラン・リックマンさんも、声の出演を果たしておるということで、で、 今回の作品が遺作となったというふうに言われています。それなので、いろいろな話題が盛りだくさんのこの不思議の国のアリスをぜひとも見に行ってくださいということで、今月のアロンジシネマはアリス・イン・ワンダーランドでした。 Radio